ガワサガの
おじゃまんぼ
ー。いやーね、
はい、
第15回、
第15回
週2放送が始まって、先週から
もうね、てんやわんやだね。週2放送になって
て、んやわんややね。
反響がすごくてね、
反響がもう、
あの手紙がちょっと届いてる俺のとこに。
あ、本当ですか。
俺だけのとこに届いた。
手紙届いた。
手紙届いたんやけど、これ読ましてね。
あ、はい、ぜひお願いします。
あの、出会ってくれて、会ってくれて、会ってくれて、くっついてくれて、入ってくれて、
ん、
泣かせてくれて、
ん、
気持ちくしてくれて、いつもどんな時もあなたらしくいてくれて、対峙してくれて、本当に本当にありがとう、心からのありがとう。これ届いてます、これ。
広瀬の手紙やけ、それお前。
これ広瀬さんの、
これ、それ広瀬が鳥羽シェフに送った伝説の手紙やん。
ファンからのやつじゃないの、これ。
違う、これファンからちゃうね。
うわ、違うか、これ。
お前が勝手にその鳥羽シェフ、広瀬から鳥羽シェフに送られた手紙を横取りしてんお前が。
違う違う、あ、分かった、これは。お前だから、お前があまり太りすぎてるから、うん、お前ほぼ見た目が鳥羽シェフさんだから、間違えて届いてんだよ、これ。
いや、俺鳥羽シェフかい。
間違って届いてるわ、これ、お前。
昔キム・ジョンナムって言われてみたりとか、と今度鳥羽シェフかい、俺。
鳥羽シェフ作だからね。味わかんない鳥羽シェフ作だから。
鳥羽シェフじゃなくて、本名をフルネームで呼んでるやつ、お前が初めてや。なんで周作まで覚えてんだよ、その脳の容量として。
味、下のない、うん、鳥羽周作だもんな、お前な。
うん、味あるわ、舌。日高屋ちゃんと行って、日高屋めでてるわ、俺は。ちゃんと。日高屋のうまさ分かる人間やから。
まあ、サイゼリアと。
うん。
じゃあ、そうね。これは偽物手紙だったということでね。
うん。
うん、
めちゃくちゃ序盤で、あの、気持ちくさせてくれたって、伝説のワードも出てたぞ。本当に。
恐ろしいね、すごいね、これね。
かっこよすぎるだろ、これ。
最近ゲノが復帰してね。
うん。
なんか SDGs みたいな番組じゃないわ。トークショーみたいな
出てたね。出てたね、うん、確かにね。
子供たちの未来を作るみたいな。
作りましょう
ね。
うん、鳥羽シェフと一緒に。
キャンドル・ジュンさんとの間に子供いるんだっけ。
2人ぐらいだ。
あ、そうなんだ。へえ。
まあこれからまた作りましょうや、 SDGs で。そうだね、うんうん、やっぱりその個人間の問題だしね、離婚っていうのは。
まあ全然ね、
うん、
だしじゃないですか。
子供いっぱいいた方がいいから、日本の将来のために、ね、うん、サスティナビリティ。ありがとう、広末さん。
じゃあね、うん、続きましてね、あの、はいはい、延彦情報というのね。
あ、来た。
延彦情報、はい、ドン。あ、これね、
はい、
あの、俺がね、たまたまあの、うん、いつも一緒にいたかったって、俺がなんとなく歌ったわけ、そう。
プリプリのね。
したらね、お、お前それ、その歌よくしてんな、お前それ。うん、その歌今のお前、あの、ハマちゃんの歌なんだよって言いして。
ハマちゃん？
あの、ダウンタウンハマダの曲で。
なんで？
で、お、 M ってあの松本の M なんだよって言って。
は？
で、あと、
どういうことですか？
なんで、あの、どういう、いつも一緒にいたかったってほら言ってるだろって言って。
あ、そういうことか。
そう、なんか、
あ、浜田が松本人志に向けて歌った歌だっていう風に解釈してんの、
解釈してるらしい、今ずっと。
なんでやねん、
その話
ね、その変な陰謀論。
意味わかんない。
意味わかんない。
普通に俺もなんかもうびっくりしてさ、わけわかんなくて。
そうやな、唖然としてものも言えねえな、普通に。俺それ、信彦情報っていう枕言葉なかったら、うん、解読できなかった、もうちょっと長い間。
あとね、タロットカード占い師になりたいらしい、最近。
なぜ？
わかんない。
信彦が。
なんか、その、自分
のなぜ
タロットカード占いをなんか、一人で楽しみたいのかと思ったら、なんか、うん、人になんかとやかく言いたいらしい、それで。タロット盾に。
人に言いたいだけだな、
本当に。人に言いたいらしい、いろいろ。
盾にしてるだけだ
な。あなたもうダメですよ、みたいなことが言いたいらしい。
最低じゃねえか。
そう、
なんでそのネガティブな島田秀平。いい後ろ向きな
こと言わないし。とにかくあなたダメですって言いたいらしい。
細木和子気取りか。どういう気持ちやねん。
いいよね。
なんで占い師になりたいの。どうしたん急に。
いや、言いたいんでしょ、だから人の人生にとこやから。
言いたいタイプだろうけど、信彦って、うん、口出ししたくてたまらないだろうけど、うん、なんでそのタロットカードが急にその目覚めたというか。
わかんない、なんでタロットなんだろうね。
全くわからん。
わかんない、
なんで。それ最近言い始めたの、急に。
なんか1日だけ言ってた、1回だけ言ってた、ポロって。
じゃあそれ実現性としては低いってこと。
まあそうだね。
あ、いや、
もう、ね、もう忘れたと思うけど、
ね、あ、情報としてってことね。
そうそうそう。
あ、でも
ちょっとやりたいみたいな。
まあその邪悪さがよく現れてる、信彦の ね、人の人生に一丁紙をしたいとい
う
熱い情熱。やっぱり高顔無知にね、
うん、
シャンソンコンクールの審査員するだけある。やっぱり自分がそのなんか、なんでシャンソン全然道極めてないのに、
なん
か厚かましく審査員してるのか、 やっぱりそういうの大事なんだな。
フランス語わかる人間がやっぱ少ないからさ、
そこが
偉い顔できるんだよ。フランス語の発音がどうかみたいな話がわかんのが
信彦だけなのか、
しかいないよ。そう、シャンソンに興味あって、それがわかんのが
あいつのやっぱり、そうやな、昔撮った記念塚の一つやな。
そうそうそう、
簿記2級と、
うん、
卓研とフランス語。
簿記2級なんだ。
そう、やつ2級やね。1級ちゃうねん、あいつ。
そうなんだ、
うん、意外と2級やねん。
まあまあまあ、
うん、まあまあまあ活躍してますけどね。
ね、
うん、いやだいぶパワフルですよ。置いてなお盛ん。
最後じゃないか、もう一個あってね、はいはい、素敵なのが今日ね、
最近の
一緒に働いてる、
はい、
なんか女の子がいてね、その子はね、いつもミッキーの膝掛けしてるの。
お
ちょっとディズニー好きでね、
はいはい、
で今日爪にもねミッキーが埋め込まれて、ネイルをなんか自分でできるのよ、その子。
すごいや、
うん、
ネイルアーティスト。
なんかそう、ニートのね妹がいいんだけど、
お
ニートの妹がなんかネイリストなるかっつって、うん、ネイル道具一式買って自分にちょっとやってみたら、うん、アレルギーでできない、断念したっていうその日に
どういう
悲しい、それでできないから、
悲しすぎる、
自分が使うことにしたっていうことで、
神のいたずらすぎるよ、
うん、自分にできんのよ、立派なネイル。
めっちゃすごいよ。
ここにネイル、なんか隠れミッキーみたいなミッキーが埋まってんのよ、爪に。
すご
で、それと膝掛けを見た瞬間にね、
うん、
なんか俺の脳がストップして、
お、
なんか、うん、ちっちゃいミッキー、でっかいミッキー、ちっちゃいミッキー、でっかいミッキー、
何ですかそ
れが脳内に
どういうこと
イメージがなんかね
ランジャタイやん。
なんかこうやってなんかリボルバーみたいなさ、
はいはい、
金曜ロードショーの映写機みたいなのあるじゃん、
うん、
金曜ロードショーのやつ、あれくるくるくるって回しちゃったらなんか、うん、影のミッキーみたいなピコピコピコピコピコって映って、でっかいミッキー、ちっちゃいミッキー、
どういう世界
の映像が流れたの俺の。
それ誰の声やねん、その CV 誰やねん、それ。
その自分の俺の声。
CV 融合で、
俺の声で、
自分の声。
ちっちゃいミッキー
に、どういう世界。
怖いだろ。
シュールすぎるやろ。
怖いでしょ。
怖いな。
うん、でもなんかでっかいミッキー、ちっちゃいミッキー。
ほ
ん
と？
そう。
今、
ずっと。
マジか。
うん。
それはすごいな。
すごいでしょ。
マジか。
うん、
でもネイル、自分でできるんだね、自分
の爪に。できるみたいだよ。
なんか、人の手元じゃないとやりづらいとかないのかな、そんなことないのか、意外と。
できんじゃない、気合じゃない。
うーん、気合でできるんや。
ちょっと危なかったね、そのね、著作権みたいな問題もあるからね。
危ない
ね。勝手に爪に埋め込んで、
ね、睨まれた
ら、ね、危ないよね。
これ、ディズニー関係者の人もね。
危ない危ない。黙ってないと思うよ。
うん、問い詰めないでほしいよね。
ね、
うん。
聞いてたらね。
聞いてたら。
うん、聞いてると思う
けど、ね。ご容赦ください。そうだね。1億総リスナー。
ねえ。1億総リスナーが、
うん、
見張ってるからね、監視社会だから
そんなに悪いそんなに悪い状態今俺ら。だったらとっくに炎上してると思うけど俺らか、俺かもし監視されてたら、
うん、
だって史上初めてじゃない、公共の電波に乗せて新垣結衣オレンジレンジと星野源が穴兄弟って言ったんで、この、ね、このラジオだけでしょ、
まあ、そうだね、
普通本当に世界で。
ちっちゃいおばさん、でっかいおばさん、ちっちゃいおばさんっていう、そのさ、俺な、うん、何でも使えるからね、この概念
は。あ、ちっちゃいなんとか大きいなんとか、ちっちゃい、ん？
ちっちゃい、
でっかい。
ちっちゃいおばさん、でっかいおじさんみたいなこともいけるから、全然。
なんかでも言われてみればすげえイメージ湧いてくるからすげえよ。
ちっちゃいって言ってさ、そのなんか、ま、うん、もうだから、豆ぐらいの大きさだから、うん、ちっちゃいって。
あ、ほんと？
それを想像しない。
隠れミッキー。あ、え？
ちっちゃいおじさん、
そのスケールまで
ちっちゃいおばさんって言ったらそんぐらい読むの。そ
うですね。あ、もう
豆粒のおばさんと、
あ、本当、
米粒さんって言ったら185ぐらいのだから。
でか
っ。そのぐらいの差で考えて
って。でか
っ。それがどんどんなんかカチカチカチカチって。
ナダルとかフェデラーサイズやんけ、185って。
脳内でカチカチカチって出てくるのをやんないとみんな
も。おかしくなるやろ、頭が。
そうなったんだ
って。どっかのシナプスが変なことなっとるやろ、
俺完全に。俺なったんだ
よ、それだから。お前大丈夫か、小脳とか。その
カチカチカチ。
大脳とか分からんけど、どこの部分か知らんけど、
あれやってほしいね。
お前のニューロンダメージ受けてるよ、それ知らんけど。
やってほしいんだよ、これ
やってほしい、
やってほしい。
皆さんもちっちゃい、
味わってほしい。
ちっちゃいでっかい、
うん、
ああそうなんや。
大事な概念ね。
ちっちゃいポイチ、でっかいポイチ、ちっちゃいポイチ、
そうそうそうそう、
でっかいポイチってこと。
でっかいクロス、ちっちゃいクロスって
それ普通に丸2回押してグランダークロス送るのと丸1回でロブクロスのウィーレやん
け。連打しちゃうんだよな、みんな焦ってな。
そう、
なんかなんでグラウンダーなんだよってさ、
ロブクロスなイブラにあげてんだよってな、うん、懐かしい。
だからでっかいだからさ、久保田草草と、
うん、
だからちっちゃい道案の間をポイチが通ってて、でっかいスルーパー、ちっちゃいスルーパーって、マジで。 それって言ってたんだからだ
って言ってないよ、言ってないですよ、ベンチでスルーパス、スルーパスとしか言ってないから、
その聞いてる遠藤とも、あの森田がさ、うん、あーって顔してる時にさ、
う
ん、
そうやな、
でっかい遠藤、ちっちゃい森田、でっかい遠藤、ちっちゃい森田
その確かに言われてみればむちゃくちゃ面白い気が
する、すごいむちゃくちゃ面白いんだよこれ
で、でも頭おかしなるな、これ
頭おかしくなるんだよ、
本気で皆さんも想像してください、だからちょっとでっかいでっかい遠藤、ちっちゃい森田、でっかい遠藤、ちっちゃい森田って想像するだけで気狂いすんだな、頭がそのおかしいな、脳みそってどういうイマジネーションをやってもいいはずなんだけど、気狂いそうになるな、それやると怖
っ、怖いだろ、
怖いけど面白いなこれだって今俺ちゃんと正面から向き合ったら今すげえ面白かった、
向き合わないとダメなんだよこれ、
怖っ、
でっかい撮るし、でっかい撮るし、でっかい撮るし、でっかい撮るし、ちっちゃい実行、でっかい撮るし、でっかい撮るし、どんどんでっかくなってくるな、撮るしが。
でかちっちゃいダバディ。
ちっちゃい
ダバディ。
ちっちゃいダバディが。
いや、じゃこれね、ほんまに頭おかしなる
よ。でっかいオグロ、ちっちゃい巻き、でっかいオグロ、ちっちゃい巻き。
なんで巻きが小さいね。巻きが大きくて、オグロが小さかったやろ、どっちかっていうと。あったけど、ジーコジャパンの時、オグロ巻きって言って伝説になってたけど、
だからすごいんだよこれ、うん、いつでも遊べるからこれだから
いやこれでもあれだな発達しすぎた人類だなこれ、
危険だろこれ、
うん、危険だわ、うん、多分お前今人類の中でも結構崖の方に立ってる、
危ないよね今ね、
最先端の、
うん、最高だねこれ
これ あんまり向き合うと気狂うわ本気で俺マジで怖かったもん今普通にそのでっかいオグロちっちゃい巻きでっかいオグロって言って、いやすごいですね、そんなすごいことがあったんや、ね、
そうい
やマジか、ちょっと
っでっかい自分、ちっちゃい宇宙とかもやっぱそれでなんかさ
怖い死ぬ
それだけはやめてくださいね、
あと逆にしたらもっと危ないからね、でっかい自分、小さい宇宙って言ってでっかい自分、小さい宇宙って言うと本当に頭がおかしくなるから今やってみ
たい、最高なんだけど、
ちっちゃい宇宙、でっかい自分、ちっちゃい宇宙、でっかい自分って言うと相当今ね俺頭変な場所が熱いもん、脳の右寄りのどっかが熱い、今熱くなってたから今危ないから、これほんと皆さん、
ね、最高だね、
あでもこれ送ってほしいね、
見つけちゃった、
ね、お手紙とか、うん、そういやちょっと待って
見つけちゃった、
これ奥ゆかしいな、
すごいでしょ、
でっかい自分、ちっちゃい宇宙、怖っ怖い死ぬおもろすぎ、
最高
これ皆さんちゃん本当にちゃんと想像してください、これね、今やってみて分かったわ、すごさが、
これすごいでしょこれ、
うん、じゃあちょっと本編いきますか、
いきますかもうね、
はい、はい、そうやね、はい、
紹介ね、
ガワソガワの
おじゃまんぼ ー
第15回、
きた早い、
でっかい自分、小さい宇宙でっかい自分、
すごいね、
ちっちゃい宇宙、怖い、怖すぎ、
怖いね、
この皆さんがね、
ずっと怖いだろうね、
そう、うん、俺らオープニング撮り終えてしばらくそれの思い馳せてて、ね、気狂いそうになって、ね、マジで俺もう気持ち悪いもん、
危ないよね、
込み上げてきてる食堂を何かが、うん、危ねえからマジで怖えんだよすげえ、まあそれいいとしてね、
ね、
はい、今回はでも何ですか、
もうそろそろだから、
はい、
とうとう我々の、
はい、
まあ、お互いのね、
はい、
自己紹介と、
あ、おいついに
お互いのだから周りのね人間がね、
はい、来た
ね、
え、激扱い、神回の予感しかしないね、これ明らかに、
そう明らかにね、この人物紹介っていうね、
いや人物だってクリームシチューのさ、
うん、
生成校ラグビー部祭りって本当に、
うん、
オールナイトニッポンの歴史に残るぐらいの名会って言われてるん
や、あそうオールナイトニッポンやってたの、
そうそうそう、
あそうなんだ、
でそこでそのなんか2人がいたラグビー部の部員とか顧問とか、
うんうん
うん、あのなんか監督とかを紹介するっていう回があって、
へ
めっちゃおもろいのよそれ、なぜか
な、
プぶん殴られ事件とかも聞いてください皆さんねプぶん殴られ事件というクソおもろ事件があるもうタイトルがおもろいやん、まず
あの人たちめちゃくちゃ面白いもんな、うん、
さ あいつらおもろい、
すごい人たち
だよね、すごいやっぱ、だからこれからね、そうか紹介してるけど、やっぱ九州出身のやつっておもろいじゃん、
はいはいはいはい、
クリームシチューさんのことちょっとだけ喋ると、
はいはいはい、
なんかさ九州出身のやつって型破りじゃん、むちゃくちゃ、
そうだね、
これから紹介させてもらう一平とかさ、
うんうんうんうん、
すんげえ変なやつ、
なるほどね、
でラグビー部のやつってまた変なやついっぱいいるじゃん、
確かに、
だからその九州出身のラグビー部ってクリームシチューなのよ、
うんうんうん、うん、
そっから思ったらまあおもろ、それはおもろいわ
な、なるほどね、
うん、クリームシチューは確かにそれからなるべくしてなったなって、おもろ
ラグビー部なの2人とも、
そうだよ、
そうなんだ、すごいね、
ラグビー部よ、
へえ、
佐賀工業とかで戦ってんだから、
あ そうなんだ。
そう、
危険だね。
クソ理不尽な感じで本当に。まずいいとして、だから自己紹介ですか、ね、まず。あ、じゃあ俺らの自己紹介か。
自己紹介っていうか、まあな、軽くな、
まあ、ま、軽く、うん、
何が
正直、実はその後々ユーゴ会とかやってもいいけど、ユーゴだけの話をする
会とか。確かにね。
まあでも、まあ、軽く今回ち
ょっと俺ら、ね、まあ、軽くだけにしとくか、じゃ
あ、うん、第15回、うん、軽くいこう、うん、
だから、うん、まあ俺のこと言うと、うん、まああれだよな、はい、味覚が異常に発達してるよな、なんか。
ああ、確かにね、うん。ちょっと待って、そこから行く？そのどこどこで生まれて、
うん、ああ
小さい頃は何をしてとか趣味がとかじゃなくて、いきなりその現状のステータスを説明する。なんかそのお前のそのさ、なんか、うん、あのサッカーワールドサッカーキングとかに載ってるさ、五角形グラフのだけその味覚みたいな。
そうそうした。確かに。
あ、でも今現状のそれでもいいよ、別に俺らパワプロ君みたいな感じで。
どんどんでもあれだな、確かに。まあ調子で生まれたよな、だから俺たち、
うん、俺らと二人とも調子で生まれた、千葉県の、うん
うん、
最高の日本最東端ね。そうそう、本州最東端。
そう、一番早く太陽が昇るとこね、
うん、あと山佐醤油っていうね、
臭い町が臭い。
町が醤油臭い。
醤油臭い。
醤油臭いけど、でも俺山佐醤油のこと深くリスペクトしてるわ。
春が一番臭いんだから、あの
町。臭いよな。
春が臭い。
海風も匂ってくんとに醤油の匂いもするから、
うん。2月3月が一番臭いからね。
いや俺好きやで。
キャベツも咲いてる、いっぱい。キャベツ。
あ、キャベツもいっぱいある。
パイナップル、都会にどんどん出荷されてくる。
そんな、どんどん出荷
される。缶詰もいっぱい出荷してて。
そう。
何も残ってないんだから。
バケモンみたいに缶詰が。ね、だってあの漁港として漁獲高日本一だもんね。
そうだね、
調子って、
うん、めちゃくちゃすごいよ。
ずっと1位だからね。そう、その調子ですよ
ね。えから出てきて、うん、まあ川口で育ったんだよな、
うん、うんうんうん。川口でずっと川口にいたね俺らな、うん、育って。
川口のギャングスターからな。
川口のギャングスターってもう本物のギャングスターになっちゃうから。
川口で、
先週も説明したけど、第13回で、うん、
ギャングスターになり、
うん、
で学習院中等科にな。
はいはいはい、
うん、
伝説のな。
そうそうそう、
本当にやんごとない人間たち、ね、学習院でね、その皆さん知らない人にも説明するとね、皇室もね出身っていう。
そうそう、
めちゃくちゃ周りお坊ちゃんばっかだったよな。
ね、俺のテニスの試合を愛子様が見てたってことで。
すごすぎる
だろ。愛子様が見てた。
なんでやねん、
ボディーガードと。わかんない、目に留まった
の。みんな、うん、その怖えから気散るから、みんな
本当
愛子様
気が散るんだよ。
相撲見とき、愛子様は琴美月
応援しろ。相撲だと思ってたかもしれない、あまりの気合いに。
あ、そうやな、うん、お前結構闘志むき出しするタイプだったからね、
気合で。
そうやな、
だからあれだよな、うん、でそのまあ一番
テニス部出身、
うん、小1からだからさ、中3ぐらいまで俺クラスの一番面白い人ランキング1位じゃなかったことないので。
そうやな、確かに、うん、お前はそういう立場だよな、常に。
そうそう
そう、確かにそうなんだよ、うん、ずっと そうやって言われてんだよな。
そうそう、
なんか小4ぐらいから結構なんかこう覚醒してなかった。
そうだね、
イメージは
頭角を現してき
た、ね、頭角を現してて、なんか、うん、しかもそれについてお前自身の説明としてはさ、
うん、
ずっと俺は見てたんだよつって周りを、
うん、
それで何が面白くて面白くないか判別してた
って。俺はそう、なんかよし面白くなりてーっつってずっと考えてたんで、
う
ん、俺はなんか
そう面白くなっても考え
てた。高平車さんみたいなことをやってた、
ね、ほんま
小1から小3ぐらい
まで。メガネも今かけてる、か目かけてるメガネもちょっと車っぽい
し、ね、そうだね。ヒアルロン酸もね、顎のあたりこうやって入れてね。
入れてないでしょ。
入れたらしいよ、なんか。
あ、今の車さんはね、うん、車さんはね、
俺は入れてない、
お前は入れてないよ、
うん、入れてない、入れてない。
そうだね、
そうそう。
あとバンドもやってたもんな。
バンドもやってたね、
うん、うん、バンドやって楽曲制作もしてたもんな。
まあそうだね、
今もしてるしな。
そうそう、
うん、
明らかにね、
うん、
まあまだ学習中だからね、そこに関しては、
ね、そうやね、まだまだやってるっていう、うん、まあお互いそうやしな、それは
ね。
え、大学まで学習院か。
そうだね、
一貫して。
で大学のあと3年間、
うん、
まあ青春をしてたよな、だからな。
そうやね、
うん、
サウシードッグの女とかと、
そうそう、3年間ぐらい戯れて、
伝説のねサウシードッグ聞いてる女、うん、
コロナ時代の愛っていう小説をそのうちじゃ発刊しますわ、もう
これマジ、
うん、コロナ時代の
何や、その100年の孤独みたいな、なんかラテンアメリカ文学みたいな、その匂いのするタイトル、
なんかの誰かが出してたんだよな、なんかラテンアメリカ文学なんたら時代の愛みたいな、
なんかね、
俺もイメージあるんだよ。これら時代の愛みたいな、なんか
そう、
あったよね、そんな。
ラファエル・マルケスだっけ、なんか、
ガブリエル・マルケスみたいな、
ね。そうそうそうそう、ノーベル賞作家のさ、100年の孤独の人。
版で出すわ。コロナ時代の愛つ
って。ほんと。じゃあ、シュルレアリズムなんだ。
いや全然違う、
写実的にも
普通にだからあの、うん、サウシードッグみたいな話をずっと書いてくっていう。
やめサウシードッグ。
直木賞を狙うから。
そうか、あ直木賞が直木賞なんだ、うん、お前あのなんか自伝ってさ、
うん、
書くと大体全部芥川系かと思うけど、うん、直木賞エンタメ側なんだ、
ね、直木系自伝書いて
る。素晴らしいね、
うん、
よかったよかった、そっちの方がいいわ、なんかわかんないけど、うん、兄として
だからセックスシーンだけあのね、うん、あの限りなく透明に近いあのブルー、あ、ん？
ブルー限りなく透明に近いブルーね、
合ってるね、合ってるね、みたいな感じで注射シーンみたいだけずっと
怖えから。なんでセックスシーンだけクソ生々しいの。吐くぞそれ。
そこだけ
直木賞みたいな明るいポップなテンションでやってて、なんでセックスシーンだけいきなりドラッグ満載みたいな狂乱の宴みたいになってるね。
いいでしょう、
限りなく透明に近いブルーってあれ恐ろしいからな。俺あれ読んでから注射を打つの苦手になってからね。
あれ怖いよな、なんか話の、うん、
献血するの苦手にな
って。なんだっけあの町の名前、
フッサ市
かな、フッサだ、フッサ、
フッサ市な、
フッサって、
うん、昔だから米軍基地があってな、
怖えわ
本当に。あれね、村上春樹って村上龍か、
うん、
あとニブローチだのなんだのなんか全部やってたんかね、薬物よく知らないけど。
やってないんじゃない、
やってないのか、
さすがにな、さすがに
頼むよって感じだよな、うんうん、とんでもない、まあ、大傑作なんでね、まだ読んでない人読んでほしいね。
ね、
あ、それがだからユーゴのあらましか。
そうで、まあ今は、
うん、
まあ、エンジニアもやって、
うんうんうん、
だからそのね、横の大腸っていう中国人の介護をしたりしたっていうな。会社
伝説のね、
大腸、会社では主に介護をしている。
ああ、確かにね、
うん、
いやでもいろいろね、資格も取りまくってるね
最近。そうだね、
心境著しいよねその辺は。
そうそうそう、
うん、
すごいよ最近の勢いは。
うん、お前だって毎月資格取ってるもんな、なんか
毎月資格取ってるよ、
うん、とんでもないペースで、うん、ええよな、
ええな、
確かに、まあ、それが優雅の簡単な紹介か、
うん、
確かにな。じゃあ俺の紹介もするか、
うん、
俺もなんか優雅と同じで、あの千葉県銚子市に生まれてね。
ね、
そうで、そうやな、で幼少期はだから川口でずっと一貫して育ってる。
そうだね、
で優雅と俺もその第13回聞いてほしいんだけど、詳しくは、
はい、
あの川口市立本庁小学校、
そう、
地域一番校、
地域一番校
創立150周年、
そう
伝説のね、
から来たというね、
謎のプライドが高いことでおなじみの地域一番校の本庁小出身と、
うん、ね、
でそこでだからそのなんていうの、喧嘩というか、
うん、
拳
で語
る、ジャイアニズムを学び、
うん、
でそのなんていうの、中高はだから麻布中高っていうね、
ところに行
って
、あ、そうだね、あの、うん、名門ね、
名門ね、
名門、
こましゃくれたガキが調子乗ってることでおなじみの、ね、
最終的になんかみんな同じような感じになることでおなじ
みの、その話もしたいね、伝説のね、そのね、言われたんですよね、麻布高校中高ってなんかあれなんだよね、あのなんかこう自由を重んじる校風みたいなので、うんうん
ね、
なんか結構なんていうの、大学とか入ったら変わり者みたいな扱いされる人たちの集団なのよ、
うん、
なんだけどなんかそのある私のね、その友人が、まあ、でも麻布出身の人って結局カッコつけるのがうまいだけだよねみたいな言っててんと思ったら、その若い頃高校時代とか大学時代の尖ってるのがカッコいい時代は尖ってて、
そうそう、うん、
でなんか就職したらカッコいいってなったらちゃんと就職してみたいな、
うん、
結婚したらカッコいいってなったら結婚してるってことだから、ただカッコつけてるって感じだよねって言っててあの本当にそうって、
終わり、
そう終わり俺らの周りも全員終わり、ね、確かに言われてみれば、そのなんていうの、ちゃんとしたアウトローとかな、自由人とか全然いないもん
な、いないな、
みんなもうなんか普通に就職して普通に彼女作って普通に結婚してるもんな。
そうなんだよ、
意外とな、これが、
ね、
うん、本当に、まあ、そういう中高で、だから大学もね、そうやね、
中高ラグビーをしてた、
中高ラグビーをしてた、そう、
うん、
ラグビーをしてたと、うん、でその名残で今も飯をたくさん食ってて太ってるっていうね、
ね、
ことですわ私ね、
ね、
そうそうそう、でまあ大学もね東大に入って、
そう、
そこでまあなんていうの、まあいろんなね変人たちと出会い、
そうなんだよね、
そうそう、
東大の方がなんか変人が多いんだよね、
そう、東大の方が変人は多いね、明らかに、
うん、
やっぱ地方出身者って変わったやつばっかりだから、
うん、
この後紹介するやつらも地方出身者いっぱいいて、
うん、
でまあ大学時代は別に何もしてたわけでもなく、まあ遊び放題
だったっていう、はい、
そうで、社会人になって銀行に就職して、
うん、
でそこはまあ銀行、ま、合わなすぎて、
うんうんうん、
圧倒的に、
うん、
であのなんていうの、友達の起業したベンチャー企業に入り、
はい、
そこを喧嘩別れして、
そう
今の IT 系の企業に入ってますよっていうキャリアですわ
ね。結局今だから IT やろうどもなんだよな、
実は2人とも実は IT 系なんだよね。
なあ、
うん、あというわけでね、というような人生ですわ、
ね、人生だね、
お互いね、はい。でまあそれでお互いだから、その中で今回よくラジオに登場する
人物の話を、
うん、紹介しようっていう今回は、うんうん、というわけで
誰がいいかね。
いやどっちの誰か紹介していくかだよねやっぱり。
そうだね、
うん、
でもお前がいいよ、いいよ、
俺から行く、
素敵なメンバーを、
素敵なメンバー、じゃあちょっと俺からまず行くか。
ああ
やっぱりでも最初は瀬尾からか、やっぱり
瀬尾さん、はい、
最近
ずっと言ってたから、
ね、一番仲がいい、あと結婚式で第10回ぐらいか、うん、11回ぐらいの結婚式の回でも登場した瀬尾、
はい、
から行くか。
そうだ、
ね、瀬尾はやっぱりそのなんていうの、香川県出身
なのね、うん、あのうどんのね、
うどんでおなじみ の、であの香川県民ってそのうどんに並々ならぬ誇りを持ってる
よね、うんうんうんうん、
だからそのなんかその一回瀬尾と、あれ瀬尾のうどんの話ってこのラジオでしたことあるっけ。
ないんじゃない、多分
ないか、うん、なんか一回その俺が大学生時代に、で瀬尾と俺ってのはその大学時代に一回シェアハウスしてて、大学4年の時に、はい、でその後その俺らが社会人になって友達のベンチャー企業入ってる時も一緒にシェアハウスしてたってい
う、うんうんうん、
だから2回シェアハウスしてんだよね、
うん、
っていうぐらい、まあっていう感じなんだけど、その1回目のシェアハウスの時に俺が二日酔いでシェアハウス帰ったんよ、
うん、
そしたら瀬尾が、ね、朝起きたばっかだったよね、
うん、
で朝起きたばっかの瀬尾になんかその俺が二日酔いの中ちょっと腹減ったからてんやに入って、
うん、
てんやでうどん食ったんよ、
うん、
そしたら妙にうまかったから家に帰ってその瀬尾に、天野のうどんめちゃくちゃうめえぞみたいな言ったら、うん、なんかその香川県民ってうどんに対して並々ならぬ誇りを持って
る
から、
はいはいはい、
あのなんていうの、ほーんみたいな、
うん、
うまいんやみたいな、ちょっとこう試すような感じじゃあほな行こうかっつって、そのまま天野に行ったよ
2人行ったんだ。
そうで天野に行ってうどんが出てきたよね、
うん、
でそれをなんかその瀬尾が一口こうやってなんかつゆに浸してくってすすったら、んこれうんこ言ったっていう、その怖すぎっていう、
怖すぎだ、
どんだけ誇り持ってんねん、
やべえなそれ、
何をそんなにさ天野をけなす必要があったのっていう、その
天野天丼屋だからな、
そう、
うん、
だしあと俺にとっては天野のうどんもうまかったけどね、結構
なるほどね
っていうことに代表されるようにやっぱりその香川出身っていうのがあるのと、まあそういう感じでなんていうの、ちょっとね瀬尾のやっぱりいいところはやっぱりそのなんていうの、ちょっとこうなんか陰険なとこ、
はいはいはいはい、
東アジア人なんていうの、
東アジア人
なんていうの、そのだからなんていうのかな、勤勉でちょっと勉強家で、
うん、
ちょっと論理的 でかといってちょっとなんか陰険というか、
なるほどね、
うん、だからあの後ほども紹介するけどコミカドっていうね、
うん、
永遠のライバルがいてそのまあこれはね、まあちょっと言うとね、
うん、
まあコミカドがまあそのなんていうの、なんか瀬尾が酔っ払う、泥酔すると絶対する話ってのがあって、はい、うん、そのなんか瀬尾が泥酔するとだんだん上機嫌になってくるわけよ、
はい、
東アジア人として、
はい、
普段はおとなしいけどやっぱり酔っ払うと気が大きくなるっていうのがやっぱ東アジアの特徴だから、
うんうんうん、
それでその気が大きくなった瀬尾がそのいつも言うのは、なんか知ってるかみたいな、うん、コミカドが、まあ、今は結婚したけどマチコちゃんって人とね、
うん、
コミカドはまあ10年間マチコちゃんの片思いしてたから、うん、そのと結ばれない理由分かるか曽我はとか言って言い始めてんって言って、あのね顔がタイプじゃないらしいぞって言ってこれは絶対にコミカドには言うなよっつって、め
ちゃ最高だな、
その話を毎回するっていう
すげえ
な、そこにあるよ、それぐらい陰険な
男、陰険な男な
の、まあ、まあ気のいいやつなんだけどね、めちゃくちゃ付き合いもいいし気のいいやつだし、一番こうなんていうの、過ごした時間シェアハウスしてるタイミングとかも長いし仲いいけど、まあ、あの陰湿っていうのがまあ背負っていう、まあ、これ覚えてください、ね、香川出身って
ドローンも飛ばすしな、なん
かドローンも飛ばす、そうドローンを結婚式のムービーでなんかドローンを飛ばしてそれで自分たち
が撮った
映像を、そう、
ね、
うん、結婚式のムービーに使ってたね、
すごいね、
そうドローンも飛ばすと、
はい、さんうどんね、
うん、
うどんうまいからな、
うどんうまいね香川県は、
いつか行ってみたいけどな、
あ行った方がいいよ、
行った方がいい、
香川県のうどんはまあ言うだけあって結構うまいよ、
あうまいんだ、
めちゃくちゃうまいね、正直あの麺のコシとかもず抜けてるし、つゆとかもやっぱうまいわ、むちゃくちゃ、
なるほどね、
あそこは、うん、だから言うだけ悪い彼らは、
自分で茹でるとこに行ってさ、
うん、 あ、セルフの。
セルフのとこ行って
やっぱり、ね、自分で茹でるやつ、うん、
うん、行ってみたいよね。
あ、行ってみたい
だから、うん、
自分の加減で。
そうそうそうそう、
あ、やりたいですね。
確かにやってみたいよね。
うん、
いくらでもボケられそうじゃんだって、
ね、うん、多分ね、キレられるよ。
あ、うん、
うん、
危ない。
あの、香川県でうどん食べてるときに、うん、まあこれはなんかそのまた全然別の話、
うん、
村山さんっておじいさんがいて、
おじいさん
まあその人もまあ紹介するわ後でちょっと、まあ、村山さんまあ今日紹介しきれるか分かんないけどっていう人と、うん、が香川県でうどん食べてたんやって、
うん、
じゃあその座席にちょっとこう椅子のところに荷物置いてたんやって、
はいはいはい、
したらその、まあ、まだ座る場所あんのに、
うん、
香川県の地元の人がそこ荷物どかしてって言って、あのどかさしたって、
そ、ね、最悪だ
怖すぎる、
最悪の街じゃん、
う
ん、
そう、香川県民は並々ならぬ誇りがあるから、う
どん戦わねえとそれ、う
ん、やめとけやめとけ、
セッティング運動だよお前、セッティング運動お前、
やめとけやめとけ、
黒人がお前、
うん、
バスに座り込んでお前抗議してたんだよ
それと全然違うから、
それと同じこと俺もやるよ
それ違う、どこにどう座り込む
いや俺だから
うどん食わずに、
ずっとだからうどんつけ込むよ、うん、俺だから茹で続ける
違う違う、違う、そのなんていうの、香川の人たちは別にそれで迷惑もかけてないし、別に周りに、
え、
あとその人種差別とかが起きてるわけじゃないからその
老人虐待じゃないの、
老人虐待、老人虐待
じゃない、違うんだ、
村山さんが老人だから虐待したんじゃなくて、
あ、違う、
ただ単にうどん屋のマナーとして言っただけだからそれ全然違うからね、話が。
潰さねえとダメだな、香川県ってな。なんか、ゲームも1日なんか
1時間とかいうのはふざけた条例が、
舐め腐りやがってな、お前な、
ふざけすぎ、その、科学的論拠なく、本当になんかあの中国の皇帝みたいな法律の決め方だよ。なんかノリでなんか嫌だからやめようみたいな。
やべえやつらだよ。
やべえやつらよな。
やべえやつということが分かりましたと。
はい。
ね。
ちょっとじゃあ、優吾側もちょっと紹介してもらおうかね、誰か。
まあ、俺側か。
うん。
まあ、じゃあ、俺は、
うん。
あれ行くか。じゃあ、BB サニー千葉くんっていうね。
BB サニー千葉、
BB サニー千葉くんっていう子がいてね、あのね。
BB サニー千葉、
BB サニー千葉くんっていうのはね、あのね。
なんか聞いたこと
ある。お金、
うん、
まあお金持ちなんだけど大概、
うんうん、
あのおじいちゃんがね、あの、
うん、
上野にある科学博物館を建てたっていう、
あ、マジ、
そう、
ビビサニー千葉、
ビビサニー千葉くんのおじいちゃんは、
うん、
で、あのビビサニー千葉くんの幼稚園の送り迎えは、
うん、
あのロールスロイスだった、
えぐ、どういうことやね、サニー千葉、
ビビサニー千葉くんはね、うん、あのやっぱりね、
うん、
ねテニスがすごい上手いんだよ、テニス部だったんだけど、
あーあーあー、
だけど試合ではね、うん、すごい弱いって、やっぱり勝負弱い男で、
待って、え、ボンボンで勝負弱いめちゃくちゃダセえ、
ボンボンで勝負弱いな、
ダサくね、
うーん、
一番ダセえやそれちゃんとしてくれよBB サニー千葉、
なんかでもね、ダーツとかすごい上手かったりなんか、
うん、あ、そうなんや、
それなんか小技はすごいんだよね
やっぱボンボン
として、ね、小技はすごいんだけど
、うん、
大技がなかったな、
ダセえなあと BB サニー千葉って JJ サニー千葉もしかして、
うん、そうだよ、
もともと、
うん、うん、
いやいやいや、
BB サニー千葉くん、
サニー千葉くんね、
あと言うことあるかな、うん、なんかね、
うん、
ま、だ BB サニー千葉くんと、
うん、
まあ、じゃあ桑田くんっていうね子がいて、
うん、桑田、うん、
桑田くんの、
うん、
まあ、桑田くんはね、ある女の子とはなんか 2,3 年付き合ってたんだけど
ね、熱いね、う
ん、その子はじゃあエルメス、
エルメス、
エルメスちゃんって呼ぶね、
エルメス電車男みたいな電車男、
確かに
ヒロインみたいな、
本当だな、
まあまあいい、続けて
くれる、
それで、うん、
ちゃんと別れて、
うん、
まあ、エルメスちゃんの浮気とかが原因だったんだけど
熱いね、
エルメスちゃんはその BB サニー千葉とその、
うん、
なんかまあ、ビビサニー千葉とその、うん、桑田も、うん、テニス部を言うたら、
え、両方テニス
部、一面よ、一面、
ほんまやな、
そっからビビサニー千葉に乗り換えて、うん、
え、
ビビサニー千葉とも 2,3 年付き合って、
うん、
結婚目前で別れて、ビビサニー千葉はうん、東京に来れなくなったっていうのが、
なんで
東京に近づくとなんか震えが止まらない
おい、サニー
高速で U ターンしてんね
サニーちゃうやんけ、ナイトやんけ、普通に夜やん、しかもおじいちゃんが建てた上野の科学博物館
見れないやん、最近は来れるようになった
ね、あ、よかったね、
立ち直ったからね
、うん、おいおい、その女に引っかけ回されたやんけ、
俺の周りは引っかけ回されただいぶ、
うん、マジか、やばいやん、そいつ、
うん、エルメスちゃんはなんか垂れ目でね、
垂れ目、
小柄でね、
うん、うん、垂れ目で小柄、
垂れ目で小柄の人ってやっぱ性欲強いから、大体
すごい偏見 いきなり
垂れ目で小柄で可愛い子って言ったらやっぱり平成欲強いから、う
ん、本当、
うん、
垂れ目で橋本環奈みたいなこと小柄 で
その子だ、その子はだからテニスサークルなわけ、学習院大学の、
はいはいはい、
サンティーシーっていうね、うん、
サンティーシー、
サンティーシーっていう
伝説の、
うん、そんなあるんですか、サンティーシー、やっぱ最後に締めにだからね、
うん、
星野源の君の声をサンって曲歌ったりしてたらしいから、ね、俺はなんか半年でもう いても立ってもいられなくなってやめたんで、
そうやな、
うん、
そうやな、俺らはサークルとかはもう続けられないから
、
う
ん、続けられない、無理だわ普通に、うん、
受け付けないから、
普通にサークルを辞めた季節のことを思い出すとやっぱなんかイライラしちゃう
な、ね、お前ってサークル入ってたん、
一瞬入ってたから、友達多いからさ、高校からの、
確かに確かに
多いから入ったけど、まあ辞めたよね。
え、じゃあ高谷くんとかも入ってた？
高谷くんはだからもうあの首相よ、
サンティージーの
首相、うん、
お前が結婚式で今度漫才披露すること
もちろん、おなじみの高谷くん、そのだから桑田くんと俺で、
うん、あ、桑田くんと
俺でだから漫才すんの、
あ、そうか、桑田とお前でやんのか、
もちろんビビさんに千葉も呼ぶし、
ああ、
エルメスちゃんも来るし、
え、
来るよ、だってエルメスちゃんはサンティーシーのだからその女子の副首相みたいな感じなんだから、
え、エルメスちゃん、
うん、
それでちょっとこう美寄りってこと、
まあそうだよ、うん、
そうか、マジか、
だから熱いんだよ、でもね、そのエルメスちゃんはだから桑田と復縁したがってるらしいからね、今
ちょっと
夢の中、
うん、え、そう、桑田か、
桑田だから、桑田と、
桑田と BB な、
桑田とエルメスはだから、うん、桑田とエルメスはだからもう初恋同士みたいな感じだからさ、その
え
だからもう復縁したいらしい、なんか私がちょっとアホすぎたみたいな感じで、
桑田はでもかっこいいやつやけどな、あいつな、
桑田いいよな、
うん、
桑田だから俺らのバンドのベーシストだからね、
そうや
ん
な、
うん、
そうやそうや、お前がギターでな、
そうそうそう、
うん、
生かした男だからね、
ケンタがボーカルで、
そうだね、
懐かしい懐かしいね、
これだからこの恋模様もやっぱり
ちょっと追ってきたいね、
追ってきたい
このラジオで、お前がその高谷くんの結婚式で、
そうそう、10月頃ね、水天宮で開かれるんでね、
水天宮で、
うん、
これ交互期待やね、
最初どっかの
近づいてきたら
どっかの寺でなんか誓いみたいなことやった後、
はいはい、
水天宮に
広い場
所を移してなんかやるらしいから、
あー、だから最初にあれすんのか、その結婚式はお寺でやるんや、
うん、なんか寺かなんかでやるらしいからね、
うーん、
まあそういう感じですわ、 BB サニー、桑田、エルメス、これが俺の周りな、3人一気に出た、
まあまあ確かにそうだな、うん、俺もじゃあちょっと足していくか、
うん、
やっぱコミカド、
コミカド行く、コミカドさん、
うん、コミカドはやっぱり俺のそのなんていうの、ダチの中でも実はそのシェアハウスって俺が2回してた時期あんだよ、ね、
うん、
さっき、あ、3回あんのか、
うん、
あって、その一番最初は東京の町やったところでシェアハウスして
たよ、はいはいはい、
でその後京都に、俺が銀行に就職した後京都行って、京都で1回2人でシェアハウスしてて、
うん、
ケンシロウってやつと、
はいはいはい、
で その次がそのなんていうの、瀬尾川瀬ってやつとシェアハウスしてるから、うん、シェアハウス期が3期あるんだけど、一番最初期のシェアハウスにいたのがコミカド、
はいはいはい、
でコミカドはその瀬尾の永遠のライバルだよね、
うん
うん、でこの2人はなんかよくわかんないけど、むちゃくちゃそのなんていうの、いがみ合ってるというか、
うんうんうん、
まあ、基本はそのコミカドが瀬尾のことをなんかバカにするっていう、
あ、そうなんだ、そっちからなんだ、
表立ってバカにするというか、そのなんていうの、なんか論議論みたいなの始まった時になんか論破しようとするっていう瀬尾はで、それでそのせで、それをなんか瀬尾ってそのなんていうの、なんか議論をその場でガンガンいろいろするの好きじゃないか、
あ、
得意じゃないから、なんかそこをなんか疲れてバカにされるみたいので、なんかそのに苦手意識があると、瀬尾側が、でその苦手意識がその陰険な手段によって飲み会の時に、なんかコミカドがマチコちゃんと結ばれてんやどうしてって思うっていうその陰険な手段
に
変わっていくわけだけども、そのでそのコミカドっていう男はそのなんていうの、マチコっていう女と今付き合ってもう婚約してるんだけど、このマチコっていう女のことをコミカドは10年間片思いして
た、はいはいはいはい、はい、
だ大学1年生の19歳の時に惚れて、
うん、
そっから5回ぐらい告白してずっと失敗して、
うん、
ついこの間付き合い始めて入籍したっていう、
実はすごいね、
そうでいう執念の男の、うん、コミカドはでね、そのまあそうね、でコミカドはそのなんかコミカド振動事件っていうのがあって、
はいはいはい、
これ本当大事な事件なんだけど、
うん、
なんかマチコちゃんが、まあそのまあ、これもう本当に公然の事実だから、
うん、
普通にあの歴史の教科書とかに載ってるから、
ああ、回見たらわかる
から見たらわかっちゃうから言うんだけど、神道とまあそのなんていうの、まあその
ちょっ
と
は、はいはいはい、
まあ枯れピッピみたいな状況があったの、
なるほどね、
の時期があったよ、
うん、
でそのまあカレピッピになったのも、まあ、ちょっとだけ話取れるけど、新藤って若ハゲの男なん
や、うん、はいはいはい。
で実家が商棟にマンション、実家が金持ちで商棟にマンション持ってね、うん、実家がだからそこの一室に住んでるっていう、まあそのまあハゲだハゲの男なんだけどそいつがなんかそのなんていうの、やっぱり若ハゲであるってことは男性ホルモンが多い、ね、すなわち女好きっていうことで、
うん、
まあ、とんでもなく女好きの男なん
や。へ
ー。だからその1個目の町屋のシェアハウスで、あの解散式って言って、
うん、
もう今日でシェアハウス終わりですっていう、ま、お祭りがあったよね、
うんうん、
ありがとうみんなみたいな、その関係者呼んでやる祭りみたいなのがあって、そこで男同士のやつとかみんなでイベントして遊んでるのに、
うん、
なんか別室で、
うん、
なんかその別室の少人数でなんかマチコちゃんと新藤とコミカドと何人かみたいな場所で、
うん、
新藤がなんか口説いてマチコのことを、
うん、
なんかスルスルっとうまくいって、あのカレピッピになるっていう、まあ、そういうやつを、
すごい
そういう激アツをだからするので、うん、その新藤のことをなんかそのとコミカドがそのカレピッピ状態の時に、その新藤とマチコちゃんがね、うん、なんかみんなで神宮の花火大会に行ったんよ、
うん、
あの時お前もいたん
だ、野球見に
行ったら、神宮に野球見に行ったらそのお前もいたよな、
いたいた、
そう、うん、なんかその飲み会でさなかになんかその新藤とコミカドが抜け出して、
うん、
その居酒屋から、
うん、
なんかあの新藤とコミカドが30分ぐらい言い争いをして、
うん、
最後コミカドが新藤を殴って新宿の夜の街に消えていくっていう伝説の事件があった
んや、うんうんうん、
でただこの事件は最近真相が明らかになって、これってそのコミカドサイドの語りしか俺ら知らんかった、
はいはいはい、
でさ新藤はなんかハゲの透けこましみたいな、
うん、
いうイメージ戦略がコミカドによって取られてたからね、
うん、
で最近コミカドは呼んできて、じゃあ新藤を呼んできて事情聴取したら
したの、
そうした、
わざわざ
わざわざしたわざわざしたら新藤がまあ当たってはなかったっていうか、まあ、殴られてはないんだけどなでもコミカドが殴ったって言ってるんであれば殴ったってことにしてあげようと思うみたいなこと言っ て, てんっていうのむちゃくちゃ上手いかれてるやんけ、
乾杯してる
そう乾杯してるそうってのがまあその神道とコミカドっていう、でこのコミカドと瀬尾のなんていうのその、うん、がお互い仲悪いし、お互いのことやっぱバカにし合ってるし、
うん、
そのお互いの配偶者同士もお互いのことをバカにし合ってるっていう、
ダメじゃん、うん、
だからそのなんていうのアメリカホームドラマみたいな、わかる、デスパーの妻たちみたいなで言うと、だからそのそういうこう対立関係にある家みたいなイメージよ、すごいね、まあ、っていうのは、まあ、ここからもいろいろ出てくると思うだから、そこに
そこを軸に、そ、ね、うん、そこは覚えといた方がいいってこと、
そうだからこれはその本当にだから教科書やね、もう、
うん、すごいね、
うん、俺たちの人間関係の、うん、はい、っていうのがまあ
コミカドですわ、ね、
はい、
おもろいね、
うん、
俺も周りの人も関係ない、全くもう関係ない人の話するわ、
お
ー、なんかそのね、サウシードッグを聞いてた女が2人いてよ、
うん、
あの
来た
灼熱の太陽の季節ね、あの
第7話
23歳ぐらいのあの恵比寿のカフェでバイトしてた頃ね、
9話かな、うん、9話だ、
あの頃だから、うん、でサウシードッグ聞いてる女子の片割れと俺は
お前があの恵比寿のカフェでバイトしてて、
うん、
他の全女子からモテてた時に、
そうそうそう、
お前が、
うん、
まあ、それ続けてくれ、うん
そいらない情
報、大事な情報やその、
うん、
教科書だからそれ前提条件、
サウシードッグを聞いてた女子の2人の、
うん、
片割れと俺だから3年間ぐらい付き合ってることなんだけど、
来た、うん、
もう一方の方の子がね、そのユニバとかにも一緒に行ったよ、京都とかにも、
あ、その灼熱の
日々、灼熱のね、
うん、
男女6人同室旅行みたいなやつ、
うん、はいはい、伝説の
ね、の片割れにね、
うん、
京都旅行の1ヶ月前ぐらいにね、なんかこう、
うん、
複数回遊びに行ってて、いろんなところ、
はいはいはいはい、
映画とか見に行ったり、
あ、かなりだね、
ね、でそれで、うん、なんかお台場に行ったんだよね一回、
はい、
でまあなんか一緒にディナー食べて、
うん、
観覧車乗ってみたいなことして、
あ、かなりもう、
でも俺正直なんかそんな興味なかったから、
うん、
そう興味ないって言ったらあれだけど、
まあまあまあ、まあ、
でまあうんみたいな感じで、
うん、
その子大崎だったから、
うん、
ちょっと最後送ってって、
うん、
大崎駅のとこでね、
うん、
急にねその告白されまして、
はい、
はいはい、
で、なるほどね、
なんか俺結構悩んでたわけよ、真剣に座って駅のとこに、
うん、
でしたらね急になんかね、
うん、
うーっつって、
うん、
大崎駅の前のね2階のロータリーのとこ、
うん、
でなんかねバタンって前おじさんが倒れて、
え、
俺告白されて答え考えてる間にお
じさんが
バターンってなんかおじさんが急に俺の前俺とその子の前でバーン倒れて
嘘や
本当、うん、なんだよおじさん倒れて、
うん、
で俺がだからもうしょうがないから、
うん、
大丈夫ですか大丈夫ですかっつって、
うん、
苦しいみたい
なんで
苦しいっつって
なんやその神話みたいな話、うん、
大丈夫ですかっつって、
うん、イエスや
んそれうーって言ってもう喋れないから、
うん、
なんかでもなんかねそう携帯をなんか出してきて、
うん、
ちょっと奥さんに電話してくれみたいな感じで
奥さんに
そう奥さんにちょっと呼んでくれこれ救急車なんじゃないかと思ったんだけど、
うん、
いいから奥さんでみたいな感じで、
うんうんうん、
奥さんになんかちょっと旦那さんがちょっと倒れちゃって、
うん、
こうなんか奥さん家のスタバの前なんですけどみたいな2階のみたいな、
うん、
ちょっと来いって言ってるんでちょっと来てくださいっつって、
う
ん、来てで返したらなんか、うん、おじさん急になんか元気になってきて
はい
なんかあーとか言っていやーなんかお似合いの2人だねーって
言って何やねんそれ
酔っ払いだったんだよだから
酔っ払い
かいでも痛そうだったんだよ心臓だけど、うんうん、もう急に治って
なんかそれ心筋梗塞やんけそれ
なんか
急に治るところが心筋梗塞やんけ
助けてくれるような親切な若者がいる日本だったら大丈夫だね急に出して
話すり替えられてるやん
俺もねなんか私もね、うん、なんか、
うん、
まあちっちゃい会社だけど、
うん、
会社の社長やっててねみたい
な、
なんか急に自慢話始めて
急な自慢話勝手に心筋梗塞になって勝手に自慢話してる
中小企業なんかとやっぱ大企業に足元見られてね今この年になっても酒飲めみたいなこと言われてすんだよ
なんで苦労話が始まって
してて
どういうワンセットやね
でなんかおばさんが来て、
うん、
ケバいおばさんみたいな
感じケバいおばさん
でなんか
わ中小企業の奥さんやな
完全にあやだ、また倒れてみたいななんか俺らに急に財布出して俺とその子に「はいお金」っつってなんかあの1000円ずつくれて
しょっぱしょっぱ
中小企業
満札よくぜ満札中小企業に謝り
つつ規模感だったんだけど
その会社の規模感だから
もうそいつらはもう帰ってって
1000円
で、あれ俺何してたんだっけ1000円を2人で分けてあれどうしようこれって思ってまあやめとくかって言って帰ってって
その女の子完全に誤算じゃん
すごいね、うん、
怖っえだからお前がその3年付き合った方じゃない方と付き合ってたかもしれないってこと、
まあ、可能性はあったんだからね
あ
すごいでしょこれ
すごい話
だ、ね、びっくりしちゃうねあの日はでしかもなんかそれ俺がやめとこうっつってちょっと振った瞬間なんか、
うん、
なんか私たちさっき座ってたとこ、
うん、
めちゃくちゃなめくじいてとかって
え
ゆうごさんもめっちゃなめくじ踏んでましたよとか急に言い始めて
え怖
っ思い出をなんかこうなめくじで汚くしてなんかこう傷を浅く済まそうみたいな
何やその変な計略
わかんないその
諸葛孔明何やその諸葛孔明の
罠すごいなって思ってんだから
勉強になったな
勉強
なった俺も今勉強になった、
うん、すごいそういうそんな精神構造になるんだっていう、ね、
そんなすごい力技ある
そうなんだ
よ命の技じゃん
命の技
怖
そういう思考になるの女性はだから
なるほどね
思い出に泥塗ってなんかその
忘れていけみたいな
そうそうそう
そういうのはなかった
ぞって痛みを減らしていくっていう
なるほどねだから
すごいね
このだから情報が大事になってくるわけだねユーゴのこの
後これはもう二度と出てこないね多分
ね出てこんのか
もう出てこない
すごい
消化したわけ
すごい話成仏しちゃったよ、うん、
成仏した
あとなめくじ綱で
綱でそう
綱で
口をまあだから関係ありそうな人ちょっと言っとくとだから、うんまあ、佐々木健太っていうのがいてね
来たね
なんか
キャプテンか
出会い系、まあ、ボーカルだったんだよね俺らのバンドのボーカル でテニス部のキャプテンでみたいなだからあの
ジョックスやな
出会い系アプリをやりすぎて、
うん、
なんか女の子とセックスしすぎて、
うん、
だんだんそのなんかもうあのね、やり投げの金メダル取ったあの野中選手みたいな女性、
うん、
レベルの人じゃないと興奮しなくなってきて
なんでやねん
デブじゃないと興奮しなくなって
きてどうしたなぜ
デブは最高だみたいになって
どうしなんで
んいやわかんないんだよ
何があった
ん、うん、なんかちょっとなんか最後なんかもう、
うん、
もう女にも飽きて男行ったんじゃないかっていう説が流れて今雲隠れしてるっていう
どういう世界や
消えたどこかにな
ぜ
まあこう聞いてたらね帰ってきてください。
あ、そうやね。ねあ、聞いてたらね、
うん、
ケンタ君も、
やめてね。
mc.gawaso@gmail.com まで。
すべてを忘れてね、なんか普通そうな女の子とね、幸せになってください、これね。
そうやね、
うん。
なんでそれ一周してねじくれて。
怖いよね。
あ、でもケンタ君、歌うまかったしな。
歌も
うまかったし、ね、テニスもうまかったし。
うん。
本当に。 まあ、若ハゲなのか、ケンタ
は。若ハゲだったね。やっぱ若ハゲは性欲強いって本当なんだよね。
これ本当だわ。
本当。
進藤、進藤と佐々木ケン
タ。ね。
2人とも性欲強いから。うん。そやね。
うん。
まああとそうね、だから他の人物だと一平。
一平さんぐらい言っとくか、最後な。
最後一平も言っとこう。うん、ちょっとでも、まあ、川瀬も出しといた方がいいかな。一平と川瀬、まあちょっと、
うん、
両方だから、ウェイト落として、
それ軽めに、ね、
両方出すわ。軽め
に。はいはいはい。
まず一平は、あの、大分県、
うん、
中津市出身の男、
はいはいはい。
で、シェアハウスが、さっき言った3回あったうちの1回目のシェアハウスの住人。
うん、はい。
で、まあその、まあ、本当にいろいろ、まあエピソードあるけど、まあ、ちょっとキャッチーなところでいくと、
うん、
あのなんか工学部に進学したよね、大学3年の時に、うん、その時に証明写真撮ってきてくださいって言われて、
うん、
なんかあの上半身裸の白黒の写真を撮ってなんか提出して、そしたらあの工学部の事務の人に、これは本当に君のために思うもって言うけどやめなさいって言って、やめさせられたって。
そうなんだ。
そう、そのなんか外の人とかにも見せた時にやっぱ変だなってなっちゃうからって言って、うん、普通の写真撮り返させられたっていうことで同じような一平ってやつがいて、まあこいつも出てくるだろうね、ちょこちょこ、
うん、出てくるだろうね、
うん、であとまあ川瀬ってやつもいて、それはそのあとが安倍の話しなかったな安倍のが多分多いな、登場回数前は一平とかよりも、
うん、
まあ川瀬ってやつはそのシェアハウス3回あるうちの一番最後のシェアハウスのメンバーで、うん、今も京都に住んでるけど医者のやつやね、香川出身の。
なるほどね。
でそのいや特徴はあのなんていうの、なんか普通に医者としてやってるけど、
うん、
マインドはそのなんていうの、田舎のヤンキーと同じってマイルドヤンキーと同じだから、仲間を、
うん、
仲間と思った人物に対してはすごい大事にするというか、ね、うん、するし、敵と認識したやつのことはそのなんていうの、盲目的に攻撃していくっていうスタイル。
やべえな。
だからその例えばそのなんていうの、なんかこの間その三木さんっていう人がいて、
うん、
京都で酒屋をやってる、うん、でその人のなんか酒屋の隣の家の自転車屋の、
はいはいはい、
なんかそのに住んでるなんかその娘の一人みたいな人がなんか通報したらしいのね、そのワイン屋がちょっとうるさいみたいな、で角打ちみたいなのができるワイン屋っていうか、そのなんか試飲とかできたりとか、ちょっと飲み屋みたいなワイン屋だから、それ通報して、うん、でその通報もした上になんか Google マップにも星1みたいなのつけて、本当にうるさいですみた
いな
書いてるなんか迷惑モンスター客みた
いな、いるな、そういうやつな、
いるやん、
うん、
でそので、その隣の自転車屋の店主は本当にすいませんみたいな、娘がみたいな、
いや、そうなんだ、
本当に申し訳ないみたいな、
うんうん、
あの社会世間知らずでこういうことやってしまう人物なんですよみたいな、謝ってくるぐらい、うん、まあ、そのっていう話を聞いた時になんかその川瀬はやっぱそれその女の人を敵として認識したらしくて、
うん、
そのワイン屋にいた時に、
うん、
なんかおもむろに隣の自転車屋見て、なんか人に通報する割にはなんか工具とかも道にはみ出しててすごい迷惑そうな店だなみたいなまずなんか立て付けも悪そうだしなんか変な店だなみたいな、自転車も錆びてるしみたいな、なんか
すごい、ね、
敵として認識したからむちゃくちゃ文句を言うってい
う、やべえな、
まあ、それ川瀬やね、
すごいわそれは。
まあまあそういうのはあるし、あと最後に阿部ね、
うん、
阿部も多分一応出てくる
から、そうだ、
ね、よく出てくるから、阿部はあの何ていうの、なんか愛知県出身で京大に進学して、でそのでシェアハウスで言うと最後のシェアハウスやね、俺の、だから俺が3回シェアハウスしたうちの最後の京都のシェアハウスで、だから阿部、川瀬、俺、瀬尾の4人で住んでた時期がある、
はいはいはい、
っていうののメンバーの1人で、で阿部はまあ大のエヴァンゲリオンファンっていう、
うんうんうん、
圧倒的な、
ね、
うんうん、なんかそのあらゆる出来事をエヴァンゲリオンと結びつけて思考するっていうその独特の特徴があるあったりとか、あとそのなんていうの、あとクソタッパがでかくて元アメフト部なんだよ、
うんうんうん、
だからそのね、だからそのあらゆる出来事をエヴァンゲリオンに結びつけるっていうことやな、
そういうことなんだ、
だからそのなんか例えば今年の去年の冬ぐらいから今年の春先にかけて惚れてた女の子がいて、
うん、
その子になんかいきなり切り絵を作って直接送りつけるっていう、まあ、命の技を使って
すごいね、
使ったんだけど、うん、その時もなんか最終的な説明としては、俺はこれはサードインパクト かこれから起きると思うみたいな、うん、
言ってた言ってた。
どの結末になるかは急激なのかテレビ版なのか新エヴァンゲリオンかどれかは不明みたいな、なんかそのひたすらエヴァンゲリオンと物事を、ね、結びつけて説明するっていう男だね。
うん、
ってのはまあ安倍ですわ。はい、まあ、ちょっとこれはね教科書として皆さんちょっとね
紹介したけ
ど、
ね、うん、いやよかった、ね、
これからもどんどん出てくるわ、うん、
いろんな人をね、
うん、
ちょこちょこ紹介できてよかった。
あ、優がもう高谷くんとか紹介しなくていいの一応。
いやいいわ、まあまあ
もうまあまあ
大丈夫大丈夫、
うん、まあ、じゃあこんなもんでね今回は、ね、はいはい、エンディングです。
はい、
いや、いろんな人紹介できて
ね
よかったですわ。これが
効いてくるんじゃない、
ね、第15回教科書会ね。
そう
本当に、うん、いろんなねやっぱり BB サニーとか
BB とかいたね。
BB とか
桑田くんとかね。
とかね。
湘南済みのね。
湘南済みの。あ、だから桑田なんだ。
桑田くんにそう、改名してね。
夢の中に顔をしてき。これあれか。悲しい歌選手権第8回。
そう、やってたね。
これ聞いてください。
俺はちゃんとね、その、
はい、
今後も関わりそうな人はちゃんと偽名にしといたからね、俺はね。
あ、ほんと。佐々木健太じゃしばらく出てこない。
そうだね、もう雲隠れしてる人間何言ったっていいからね。だってね。
ほんと、
うん。
あ、連絡つかないんだっけ、今。
まあ、つくらしいけどね、今は。逆に今、なんかその、沖くんっていうね、あの沖永良部島から出てきた男はね、
はい。
なんか、
沖ガラスの連絡つかないらしい。御曹司。
うん。
なぜ
わかんねえ、なんか。
なんで沖くんこそで連絡つきそうや。
全然つかない。沖くんは今だから軽井沢でね、なんか、うん、
療養
中ホテルみたいのを
経営してる。
そう、うん、
え
ちょっとした宿みたいな。
どういうこと？
コテージみたいな。
なんで？
な、わかんない。インスタ映えする宿みたいなのやってる。サウナ付きみたいな。
えどういう世界？
わかんねえ。
金持ちはよくわから
んな。金持ちはよくわからんな。
うん、沖も佐々木健太もね、両方もうあれだからね、お金持ちというか、
そんなね、
ボンボンというかね、うん、
そうそう、
片谷だって会社の社長の息子で、片谷なんかの議員の息子みたいな。
なあ、まあね、うん、
感じやって。だから今、命の連中。その、付加情報とか教科書の情報を追加するとか、ユーゴの中高の友達とかは結構本当に、
うん。みんな金持ちっていうね。
あと、やんごとない感じの。
確かに。
ちゃちゃ丸もいるもんな。
ちゃちゃ丸ね。ちゃちゃ丸出たね。
伝説の。
うん、
ちゃちゃ丸は出てこないか、これから。
出てくるかもね。なんか息子はね、ちゃちゃ丸の息子はなんか、うん、とうとう比叡山から降りてきたらしいからね。
お、え、比叡山に修行に行ってたの？
比叡山で修行しないとダメだよ。
お茶の家元は比叡山に行くん？
そう、
修行で。
修行、うん。
え、なんで比叡山だって関係ないやん。
いや、なんか寺で修行
するんだよ。天台宗とか、あの真言宗とかそういうことやろ、比叡山って。
うん、寺で修行して降りてくんだよ。
で、家元になる。
京都の山奥で修行してたんです、3、4年。
なぜ
帰ってきた。
ほ、そうですか。うん、じゃあ、ちゃちゃ丸の情報もこれからね、うん、増えていくかもしれない。
ちゃちゃ丸が綾鷹一番世界でうまいって言ったらそうなるらしいから。
あ、そうか。
日本のお茶業界の勢力図変わるらしい
から。一言。家元、
うん、
ほんと。じゃあ、CM で言ってるあの、京都のお茶職人が飲んでうまいと言ったみたいな、あの CM は、フェイクってことが。うん、
フェイク。ちゃちゃ丸が言った瞬間、あれ本当になるけど。
ほん
と。
怖
イム様みたいな人だ
から。すご
っ。空の玉座。お茶会の、そう。
マジか。うん、あ、じゃあ、五老星が表千家と裏千家とガチャガチャやってて、
そうそう。
どういう世界やねん。なんでイム様やねん。
あと、ちゃちゃ丸めっちゃ声高いからね。
ちゃちゃ丸
声高い。卒業式とかに来るんだよ、なんか。
あ、そうやな。
終業式とかに。
そうやな。
ちゃちゃ丸めちゃくちゃ声高い。うん、
あ、ほ
ん
と。
うん、
ちゃちゃ丸。
ちゃちゃ丸。
なんでやねん。ネフェルタリちゃちゃ丸ってこと、
うん、ちゃちゃ丸、そう。
怖っ。というわけでね。
ね。
はい。まあ、皆さんもこれからもね、定期的にこれやっていきましょうね。ね、
そうだ
ね、キャラ増えたりしたら、あと俺らだからユーゴ深掘り会とか、
うん、
俺の深掘り会とかもしたいよね。その
ね、
丸々一
話ガンガン出てくるでしょうね。
あの時のお前ああだったのとかいうのをお互い喋ったりとか、というわけで、はい、
ね、終わりますか、もうね、はい、霧のいいとこで、
はい、
あ、はい、